한국에서는 가정의 달을 맞으면서 사람들의 표정이 눈에 많이 뜨이더라고요. 뭔가 입가에 미소, 어깨엔 활기를 담고 힘차게 걷는 사람들의 모습 아주 보기 좋습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 헨슈초 고토무토 가츠키요 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미 데스.
사랑하노 예쁜 쯔쯔안 데스.
やっぱり、예쁜って言ってるよ。
言ってん。예쁜이、つんちゃんです。
韓国では、家庭の月を迎えて、人々の表情が多く目につくようです。何か口元に微笑み、肩には活気をたたえて、力強く歩く人たちの姿、見ていて、とても気持ちがいいですね。というふうに言いました。と、うん、いうのは、まあ、昨日が先生の日でしたけども、すすげなる、おぼいなるとかね、父母の日とかあって、まあ、ちょっと、普段よりは、笑顔になる日も多いんじゃないかな、ということを思いますね。
はい。はい、
今日はオープニング囲碁館中コーナー、これ推薦コーナーで韓国の映画を紹介しようと思うんですけど、つんちゃんの故郷の福岡で今年の7月に福岡アジア映画祭っていうのがあるんだね。その長編部門の開幕作として紹介される折れた矢ですね、公開は今年の2月なんですけど、監督はチョン・ジヨン監督で、主演がアン・ソンギさんという国民俳優ですね。まあ、すでに第48回百層芸術大賞作品賞を受賞してるんですね。で、内容的には実は2007年に起こったある事件、実話を元にしてるわけですけど、まあ、ある大学教授が大学入試の数学の問題の出題間違いを指摘したがために、教授再任用審査で脱落させられたっていうことがあって、それで復職を求めるための訴訟を起こしたんだけれども、敗訴してしまうわけですよ。まあ、その映画の中では大学側の権力が裏から操ってたんじゃないかみたいな描かれ方をするんですけど、いずれにしてもそういうふうにして不当に敗訴してしまったってことで、2007年の1月にその時の裁判長に対して、ボウガンっていう銃の形をした弓ですよね、それを持ってって脅したわけですよ。家まで訪ねてて、そして結果的には有罪判決になって4年間服役したっていう、そういう事件があったわけですけれども、これが警察と検察が証拠をでっち上げた冤罪だ、自分は脅すために棒が持ってただけで、裁判官と揉み合いになった結果偶発的に矢は飛び出したんだけど、しかしそれは全然当たってはいなかったみたいなことを主張しているわけなんですね。まあ、いずれにしてもこれに対して、この1990年代にね、社会派として一世を風靡したベテランのチョン・ジヨン監督が13年ぶりにメガホンを取ることを決断したわけですよ。しかも独立映画として細々と作るような形になったんだけども、それに対して国民俳優であるアン・ソンギさんが自らボランティアでね、交通費だけもらって出演するという形で主演を演じて、それがまあこの韓国人の反骨精神を刺激したわけですね。まあ、その結果350万人近くを動員して、興行成績当時1位となったし、実際に制作費の50倍にもなる250億ウォン以上の収入を生んで、後から俳優とかスタッフにボーナスも配られたっていうことなんですけどね。まあ確かにそういういろんな背景も複雑で、実は元にしてるってこともあるけれども、それを完全に抜きにしてもかなり作品として完成度が高いですよ。実際これネイバーでの評点も9点を超えてましたけど、やはり国民監督と国民俳優の組み合わせはすごいなと思いましたね。テンポもいいし迫力もあるし、なんといってもアン・ソンギさんの演技が没入させるものがありますよ。
真似してくださいよ、
アン・ソンギ君だということで、これはおすすめです。映画自体を見た時に、これはもう作品の完成度としてすでにおすすめだし、韓国映画の本来のうまさというのをね、十分に表現している映画ですよ。見てないね、みんなね。
見てないですね。
まあ、かなり韓国という国は国家権力というものが国民の人権というものを無視してきた歴史があるわけですよ。それはどうしてもこの国というのは北との戦争状態の中で超法規的に物事を進めることが許されるような雰囲気があった国なので、国家保安法とかね、裁判とか法律とかってものに対する不信感というのはやっぱり多いわけ、それゆえにこういう映画も国民の気持ちを代弁しているような立場にあるんだろうなということを思いますね。
アンソンギの真似、もうちょっと真面目にやらないんですか。
国民ペウアンソンギ입니다。本법제일조。
そんな感じだね。
似てる似てる。
自分で言っちゃった。
もうそっくり。スンちゃん、열심히하세요。それでは勉強ですね。오늘의한국말。はい。復習の時間です。
はい。
私、先週、ソラクサに行ってたのよ。
나 지난주에 소락산에 갔었다.
そうだね。 そこの トイレに どれほど 驚いたか わからないわ。
そこ って何?
そこ。 ここは?
ここ。
여기。 そこは? それは あそこ。
あれ?
ちゃん それ この 放送 始まって 以来 繰り返してるけど。
なんかね。
前も そこ ちょぎ? 同じ。
あれ?
こぎ。
あ、 こぎ。 こぎ。
응。
화장실?
そう。
때문에。
응。 どれほど?
얼마나?
응. 驚いたか 分からないわ。
つなぎ 忘れました。
아미짱 何ですか?
놀랬는지 몰라。
先生の日の 挫折ってやつだね。 トイレが ものすごく 綺麗で 現代式だったの。
화장실 너무。
응? 너무? ものすごく。 아미짱 何ですか?
굉장히。
굉장히。
綺麗で。
깨끗하고 현대식이더라.
네, 자, 리크테이션 시간입니다. 오늘은 츤짱의 집에 정은이가 遊びに 来ます네. 자, 聞いてみましょう. 너 이 집이 마음에 드니?
어, 무척 좋아. 언덕시가 다 보이잖아.
이웃분들은 어떠시니?
어, 아주 친절하시고 그리고 조용하기도 하지.
はい、どうですか?
この家、気に入ったの。何かがいっぱい。何かがいっぱい。
そして?
わかりません。
え? わかんないな? 2番目の質問は?
記憶にありません。
それで答えは?
아주なんとかって言ってた。
雰囲気的には? 意味的には?
いい部屋らしい。
はいはい。 じゃあ2回目もう一度聞いて今度は韓国語で答えてみてください。 너 이 집이 마음에 드니?
어, 무척 좋아. 언덕시가 다 보이잖아.
이웃분들은 어떠시니?
어, 아주 친절하시고 그리고 조용하기도 하지.
はい、どうですか?
너 이 집 마음이 드니?
마음이 드니?
知らない? 어, 무척 좋아. 온도씨가 다 보이잖아?
네.
분씨가 わかんなかった.
일본어의 의미와?
응, わかんない.
오. 네.
아주 친절하시고 조용 난도가 간도가.
의미와?
친절で 静か.
ということは何を聞いたのかな?
住んでる人?
そうだね。 推測は そういうふうにしてみることができますね。 そっかそっか。 はい、じゃあゆっくりバージョン聞いてみましょう。 너 이 집이 마음에 드니?
어, 무척 좋아. 온 도시가 다 보이잖아.
응. 이웃분들은 어떠시니?
어, 아주 친절하시고 그리고 조용하기도 하지.
はい、どうですか?
너 이 집이 마음에 드니?
はい、じゃあ2行目の意味はどうですか?
とってもいい。
年が全部見えるじゃない。それで?いい、うっぷんどる、おとに。敬語が入ると?おとしに。はい、そうですね。そして、最後は?お、あじゅ、ちんじょうらしご、くりご、ちょよんはしぎとはじ。うん、ですね。まあ、敬語最後に余分についたけど、ちょよんはぎとはじだったんだけどね。はい、ということで、じゃあ私が、 日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。あなた、この家が気に入ってる?
の、一尾まうめとに?
の、一尾まうめとに? まうめとに?
うん、とても好き。
お、 むちょくちょわ。
お、 むちょくちょわ。
全都市がみんな見えるじゃない。
온도시가 다 보이잖아.
温度しがたっぽいじゃな。
まあ、都市全体がって意味だよね。うん。近所の方たちはいかが？
うん。いうぷんどるん、おとしに？
うん。いうぷんどるん、おとしに？
うん。とても親切で、そして静かでもあるわ。
お、あじゅ친절하시고、그리고조용하기도하지。
お、あじゅ친절하시고、그리고조용하기도하지。
はい、ですね。それじゃあ、タムもじょ。
単語と表現ですね。집。
家ですね。
마음에들다。
直訳すると、心に入るって意味ですけど、気に入るですね。よく似てるよね。
はい。むちょ。
大変、非常に、とても、ちょっと大げさな感覚を与えるような言葉です。
おん。
これは、ちょんなんとかっていう、ぜんなんとかっていうのと同じ韓国の固有語ってことになりますね。全身というのをもちろん、ちょんしんというふうに漢字語で言うこともできるけれども、この言葉を使って言うと何てありますか？
おんもん。
はい。じゃあ、全国は？
おんなら。
はい。だから、ちょんぐっていう代わりに、おんならっていうと、韓国の固有語で言った全国ですね。全人類。
おん人流。
はい。全力。
おんひん。
はい。ということですね。
都市。
そのまま都市ですね。まあ、前に、おんというのがついたから、都市っていうふうに濁ったわけですね。
ぽいだ。
見える。ぽだが見るで、ぽいだはその自動詞形で見えるですね。
いゆ。
隣の、近所のってことですね。例えば日本のことを隣の国っていうふうに言いますね。どう言いますか？
いうんなら。
はい。いうんなら。奈良のにゅんによって、しおがにゅんに変わるんですね。だから、いうんならというふうに発音しますね。じゃあ、動詞になることもありますよね。隣り合うっていう意味で、何て言いますか？
いうただ。
はい。いうに肌をつけた場合ですけど、この場合、しおっぱちむがティグに変わって、いうただというふうに発音しますね。
おとしだ。
いかがでいらっしゃる。おっとはしだの縮約形ですね。
ちんじょらだ。
ちんじょらだ。親切だ。
ちょよんはだ。
ちょよんはだ。静かだ。ですね。
ももきどはだ。
動詞、形容詞などの用言について何々でもあるですね。ももぎどはご、ももぎどはごっていうような感じね。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あやみちゃんからですね。
の、いちびまうめとに？
おう、むちょくちょは、おんとしがたっぽいじゃな。
うん、いうぷんどるんおとしに？
おう、あじゅ、ちんじょらしご、くりご、ちょよんはぎどはじ。
はい、じゃあ答えして、つんちゃんから。
の、いちびまうめとに？
おう、むちょくちょは、おんとしがたっぽいじゃな。
うん、いうぷんどるんおとしに？
お、あじゅ친절하시고、그리고조용하기도하지。
はい、ってますね。じゃあ、あゆみちゃん、タムもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現に慣れるための練習ですね。最初の文型は練習用に敬語にしていますけれども、この〇〇が気に入っていますかですね。
이집이마음에들어요。이아파트가마음에들어요。이직장이마음에들어요。
はい。アパートはアパートですけど、日本的に言うとマンションみたいな感じになりますね。ちっちゃんっていうのは職場。そのまま漢字語で職場です。続いて、何々の方たちはいかがですか？どんな方たちですか？みたいな感じですね。
이웃분들은어떠세요？신랑직장분들은어떠세요？시집식구들은어떠세요？
はい。韓国人は夫のことを、まあ、よく言うつもりだと思うんですけど、新郎って言うんですね。新婚じゃなくても、年取っても言う言葉なんですけどね。うん、だから、新郎ちっちゃん分들、ご主人の職場の方たちはいかがですか？シジプシックという、シジプっていうのは嫁ぎ先の家のことを言いますね。で、シックっていうのは家族の意味ですから、嫁ぎ先のご家族の方々はどうですかみたいな意味になりますね。
はい。はい。質問。新郎と男ぴょん、どっち使い分けるの？
男ぴょんって言うと、だから、夫だから、人の夫に対して夫っていうよりは、新郎って言った方がよく言ってる感じでしょ。
男ぴょん分とかってね。うん。男ぴょん分。
はい。
年下の人じゃないと、新郎って言えないんじゃないんですかね。
う
ん、
まあ、確かに。まあ、新郎っていうのは、うん、まあ、ダーリンって言ってしまえばちょっと言い過ぎだけど、まあ、そういう感じの言い方だと思ったらいいよ。うん、愛してる人のっていう意味が入ってるわけだよね。
じゃあ、奥さんはどっちを言うの？
奥さんは新郎っていうのよ。
何ぴょんだよ。
まあ、そういうのは。
うりしんらんっていうのは熱々な感じ。はい、
しんらんって言ってよ。
奥さんしんらんって言うんですか？
多分言ってるの聞いたことある。何ぴょんとは言わない。
私は何票
でもそれはいいじゃない、愛情表現する。だから、いまだに、その新郎みたいに、愛情の対象であるってことを表すときに言います。だから韓国人は、身近な人に対して、普通に敬語を使えるようになってるわけじゃない？これも同じですよ。別に奥さんが使っても構わないわけですね。
その逆はあるんですか？
そうだね。逆もあるよ。新婦とは言わないけど、セクシーっていう、花嫁って意味でね。
セクシーみたい
な。ね、セクシーみたいな、ね。
それはね、実はそういうお便り来てたんです。
うちのセクシー。
コリアンたまらないお便りで言いましょう。はい。はい、じゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
이집이마음에들어요。
はい、じゃあ練習しましょう。
집
이집이마음에들어요。
아파트
이아파트가마음에들어요。
직장
이직장이마음에들어요。
はい、続いて
이웃분들은어떠세요。이웃분
이웃분들어떠세요。
신랑직장분
신랑직장분들은어떠세요？
はい。
시집식구
시집식구들은어떠세요？
はい、ってますね。すんちゃん、신랑って言ってたけど、신랑じゃなくて、신랑なんですね。つまり、니은が、리을の前にあるので、리을리을になっちゃうんですよ。その法則だから。
신랑。
はい、신랑。はい。それじゃあ、何か一つ作ってもらいましょう。一つ目でいきましょう。この〇〇が気に入ってますか？
이옷이마음에들어요。
はい、この服が気に入ってますかですね。はい、それでは。韓国文化の部屋。韓国文化の部屋ですね。
はい。
前回は日本と韓国の贈り物文化の違いについて説明したわけですけど、まあ、日本人の二重性を表す言葉がありがた迷惑って言葉で、これは韓国にないわけですね。でも、こういった二重性が韓国人にはないかというと、そうではないんですよね。実は韓国人の二重性もあります。だけど日本人の二重性と違って、こちらは主体としての二重性なんですね。これが例えばどういう時に現れるかっていうと、韓国人が何か贈り物を受け取った時の反応ですね。これがちょっと日本人がびっくりするような反応が出てくるんだけど、基本的に韓国人は怒ってみせますね。なんでこんなもの持ってきたんだ。あいごー、いろんごつるごわがじご、いろん心境安さが出るね。こんな気を使わなくていいのに。たんぶと、절대사오지마。次から絶対買ってきちゃダメだ。くにゃんはくにゃん。手ぶらで来い。みたいな。基本的になんかすんごい迷惑そうな感じで嫌がられる。これを見て日本人は、あ、やっぱり負担になるんだ。ダメだ、まずい。あるいはなんで怒られるんだろうと思うんだけど、実際にはこれは感謝の表現なんですよ。韓国人にとっては。対面というふうな言葉で言えると思うんだけど、自分が与えなきゃならない主体だっていう意識があるので、立場的に受け取る場面は罰が悪いわけですよ。だから、あえて困ってるようなふりをするわけ。そして自分がいかに困ってるか、怒って見せることによって、自分がいかに感動してるかってことを表してるわけ。だから、これうちの妻にも昔言われたことがあるけど、私が妻のお父さんに高価なものを渡した時に、なんでこんなもの買ってきたんだって怒られたんだけど、その後妻が、あれはありがとうって意味だと分かってるかみたいなことを言ってたんだけどね。実際そうなんですよ。それは結局怒って見せることイコール自分がどれほど感謝してるかってことを表しているっていう世界なんですよ。まあこれが、まあ言ってみれば韓国人の二重性であり対面ということになるわけですけど、日本人は顔で笑って心で泣いてっていう世界なんだけど、韓国人は顔で怒って心で喜んで実は喜んでるっていうことね。まあ、こういったことを分からないと
ショック。
そう、うん。基本的に日本人がよく言う言葉は、うん、お礼の言葉一言もなかったとか言うわけ。大体日本人の場合、贈り物もらった時の表現っていうのはもう驚いて感動してみせる。感謝を言ってみせるっていうのが当たり前で、ああ、こんなものありがとうございます。すいません。ちょうど欲しかったみたいな。本当かどうかわからないけど、これは一つの礼儀としてそういう文化なので、でもね、お礼を言うっていうことは、うん、受け身の立場だから言えるっていうかね、感謝を表現するっていう立場なんだけど、韓国人の場合は自分が与える主体の立場だっていう意識があるから、容易にお礼とか言わないの。特に男性なんかはね。私もね、誕生日プレゼントを韓国人の知り合いに渡した時に、こんなの必要ないのにって言われたことあるんだよね。それは元も子もない言い方だと思ったんだけど、それぐらい相手がすまない思いを抱いてるっていう意味なんですよ。 まあ、私は別に誤解したことはないんだけど、基本的に日本人は誤解する
っていう、うん。そういう時どう対応したらいいんですか？
笑ってればいいんだよ。
笑ってればいい。
それは相手も笑ってることを願ってんだよ。うん。うん、だってそれがまさか誤解を生むとは思ってないよ、
ね。でも、やっぱり最初はびっくりしてなんか買ってったら、うん、ウェイロングサワスをとんどんうんでとかって言われて、う
ん
う
ん、こんなもの買ってきたんだ。
そう、お金もないくせに。
相手もそういうふうに反応することが感謝の表現だと分かってくれてると思ってんで、うん、それは韓国人同士なら分かるから、うん。これよく韓国人が言う言葉だけど、日本人は、何も持ってくるなよと言うと本当に手ぶらで来るっていう話、うん、まさか本当に手ぶらで来るとはっていうか韓国人としては当然、うん、そんなものいらないんだって言って初めて主体同士の人間関係だと思ってるんだけど、日本人はその言葉通り手ぶらで行っちゃうんだけど、まあ韓国人ならそう言われても持ってくっていうのが当たり前なんですよね。同じように日本人も日本人同士なら分かるのに韓国人は分かってくれないって問題なわけじゃない。この間も言ったけど、例えば日本人が贈り物を送るときの配慮は、ありがた迷惑にならないようにっていうことだけど、韓国人は相手の対面を立てるように配慮するっていう世界があるんですよ。これがまたね、日本人には理解できない配慮の示し方になっちゃうんだけど、まあ基本的によく言う言葉は、俺があげたいからあげてんだ、受け取ってくれよみたいな、頼んであげるとかね。頼むから受け取ってくれよ。これも対面立ててる言葉。あともう一つは、わざとね、注文つけながらあげるんですよ。ああ、もう次にはお前から10倍くらいもらおうと思ってあげてるんだとか、俺の言うこと聞かせようと思ってあげてんだとか、まあなんか次日本に帰ってきた時に浜崎あみの CD でも10枚くらい買ってきたらいいじゃんみたいな。なんか見返りを期待してあげたかのような冗談を言うんですよ。でもこれは冗談なの。本当に見返り期待してるわけじゃないの。つまり相手の対面を立てて、わざとこっちがまるで下心があるかのように言うことで、対面が傷つかないようにしてあげてるっていうことなんですよ。それは理解できないと。
日本人本気にしちゃうから、もう10倍のものとか、あげちゃう
っていうか、浜崎あみの CD とかメモしちゃう。次買ってこないと、みたいな。それで結局、ね。
それで韓国人びっくりだよ。
こんな風に受け取るのか。だから配慮が配慮にならない、うん、この間のも同じよ。日本人がわざと小さなものをあげてるのが相手に逆にケチ臭いものもらったみたいに誤解されているのと同じように、これは相手の対面を立てようとしているのが理解されなくて、見返りを求められてるみたいな誤解が生じるという話なんですね。
あとなんか渡すときに、向こうが、あいごいろんごさわかずごたむんとちょんごさわよとかって冗談言うの、うん、次はもっといいもの持ってきてねって受け取るの、受け取るときも、それで本当にいいもの持ってきちゃうから、こう日本人大変。うん、
まあ、だから基本的にこういう立場が違う場面ではお互いに相手の言葉によって誤解してしまうっていう問題なわけですよ。例えばよくあるのが、韓国人って自分をひけらかしてるように見える、なんか随分自分の自慢ばっかりしてるみたいに見えるっていう誤解があるんですよ。これもね、同じなんだけど、韓国人自分を主体だと思ってるから相手に頼ってほしいわけ。つまりどんどん頼っていいんだよ、主体としてあなたが頼ってきて構わないんだよって言って頼りやすくしてあげるってことが信頼を受けることなんですよ、韓国では、ね、そうすると自分はこういうこともできる、こういう立場にあってこういう実績がありますよみたいなことを言った方が信頼を受けるんです、韓国では。これは日本人には考えられないわけ。日本人には信じられないやつみたいに、なんだそれ自分の話ばっかりしてみたいに言っちゃう。でも逆なんだね。日本人が逆に自分は何にもないんですみたいに言うのを韓国人はショック受けるわけ。よっぽど何にもなかったら本当に何もないって言うんだろうなって。つまり日本人は5あるところを2しかないんですっていうわけです。これは受け身意識ゆえに謙虚に見せることが信頼を受けることだから。でも実際にやらせてみると5あるっていうのが日本人なわけなんですよ。韓国人は逆に自分は5しかないのに10ありますよ、大丈夫ですというふうに相手に大きく見せることが信頼を与えることだから、そうするわけ。そうすると実際にやらせてみると5しかないわけじゃない。で、問題はどういうことかっていうと、韓国人は日本人が2しかないって言ってるってことは実際には1しかないんだなと思うってことじゃないの、うん、この幅は大きいわけですよ。まあお互いに自分で信頼を受けようと行動して逆に信頼を失ってるみたいなことが発生してしまうんだって話ですね。はい、うん、
でもやっぱりあんまり大口叩く人は韓国人も嫌いですよ。
その大口との微妙な違いなんだけど、うん、ということで今日はお互いの配慮の違いによって誤解の生じるメカニズムについてお話ししてみました。それじゃあ以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらへよー。